男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしようタネラジ、よろしくお願いいたします。
よろしく。
今回は何ですか？
はい、今回はですねイベントリポートということで、
はい、
冬のカフカ祭りという、
うん、
立教大学の、
はい、
心理芸術人文学研究所というのが主催しているイベントの、まあ、これ第2回目らしいんですけども、こちらに行ってまいりまして、
うん、
カフカプロジェクト ボリューム2と、
はい、2回目でございます。ですね、
で場所がね、
うん、
立教大学の新座キャンパスってとこで、
ね、
立教大学ってまあ池袋の、
そうですね、
まあ、おしゃれな
結構都会に近いところですよね。
キャンパスが有名じゃないですか、
はいはい、
でそこに、まあね、アクセスしやすいってことなんでしょうけど、
うんうん、
まあ、そこから東武線で、
はい、
ビューッと新座まで行って、
うん、
で新座の駅からバスで5分、
はい、10分ぐらいですかね。
これ遠かったね。
遠かったですね。
また寒くてさ、
うん、寒い時期だし、
しかも俺歩きで行っちゃった。
25分ぐらいですかね歩いてね。
なかなか面白かったですけどね。
街中はね、そうですね。
こういう島村のあるところにあるんだ。島中だ。
島中ありましたね。
島中があるところ
ですね。ありました、ありました。
でもそういう、まあ、いわゆるちょっと郊外型の大学のキャンパスで、う
ん、はい、その分だからすげえ広かったですよね、敷地。
チャペルが。
チャペルが目の前にドーンとあった
りとか、ね。ありましたね。
立教ですから、
そこ、はい、で。そこで、まあ、立派なスタジオがあるんですよね。
うんうんうん。
まあ、都内でもあるんだろうけど、あんな豪華なスタジオ、
しかも結構贅沢な使い方してましたからね、あれは、
ね、全面がガラス張りになってて、はい、まあ、そこシャーって開けると、まあ、うん、外からの採光も取れる。
そうそうそう、だからいろんな表現に使えたりとかっていうね、うん、作品も。
でそこでですね、まあ、実際の、実際のダンスとか、
はい、
お芝居、
うん、
作品を上演して、
はい、うん、
でそれがまあ何らかそのカフカ作品に、
はい、
インスパイアされてたり、
はい、
カフカ作品を読んで感じたこととかを、まあ、当てながら、
うん、
でその講演をした後に、
はい、
まあ、シンポジウムというか、
うん、
トークショーみたいなのがあるっていう構成の、
そうですね、
まあ、イベントっていうか講演っていうか、
そうですね、まあ、参加無料なので、まあ、学生っていうか、まあ、基本的には内部向けなんでしょうけどね。
そうなんだろうね、うん、で出演してる人たちは別に学生っていうよりかは、
はい、
まあ、割とこう研究所にの人たちが、
はい、
まあ、やりたい人たちと。
そうですね、
これは別にここだけでやってるわけじゃなくて、
はい、
いろんなところでやってるものを、うん、まあ、ここでまとめてやったみたいなことの作品もあるみたいですけどね、
うんうんうんうん、
でたまたま僕が、
はい、
初日がダンスの公演、カフカの変身から考える性の揺らぎ、
うん、
で岩崎さんが2日目の、
はい、
ま
あ、演劇作品ですね、はい、
野生のカフカ、美味しいカレー、うん、それからエネミー、刑を巡るロトカイ、これはインスタレーションですね、
はいはい、
あと夜淵の
夜
べのない悪魔、
はい、
美味しいカレー、夜べのない悪魔、エネミー、この3作品を岩崎さんはご覧になったと、
はい、見ました。あと、まあ、そのインスタレーションを見てみました。刑を巡るロトカイ、
映像のね、
はい、
はい、で、まあ、今回これをたまたま2人が、
うん、
まあ、違う作品を通して、
そうですね、
まあ、イベントをちょっと見ましたんで、
うん、
その感想を含めてご紹介できればなというふうに思いますが、
はい、
まあ、じゃあ僕の方からいきましょうか、
はい、お願いします。
まずはですね、うん、まあ、これちょっと僕はあんま詳しくないんで、うん、概要しか説明できないんですけど、うん、あ、でも僕もそんな感じですね、はい、2時ぐらい、ね、お昼間でやってたんですけど、うん、はい、まあ、ポツンとあるさ誰もいないキャンパスをずっと歩いて、
うん、
たどり着いたところで、まあ、行われるダンスで、
うん、
まあ、ダンスって言っても、まあ、いわゆるそのコンテンポラリーだから、
はい、
リズムがあってそれに合わせるっていう踊りじゃないですよね、う
ん
う
ん
う
ん、何かしらの表現をしている、
そう、
物語的な、
だからこうブツブツ言ってる人もいれば、
うん、
ホワイトボードにずっとなんか描き続けてる人もいれば、うん、
はい、
あと奥のフロアで、
うん、
もうずっと喋ってるね、2人で、
うーん、
今日の公演のことを普通に喋ったりするわけ。
なるほど。
メイクされながら、
それは観客に聞かせるでもなく
て、いや絶対マイクついてる、
うん、
そういう感じであったり、うんうん、あとなんか足でゴム紐がついてる2人が組み合いながら踊るとか、
うんうん
うん、あと何するわけでもなくフラフラ歩いてる人とか、
うんうんうん、
あと洋服にまみれて服を着ては 萩、来ては萩みたいなことをずっと繰り返してる人とか、まあそういうのがいろいろ、あと、電動車椅子に乗っ座っている、まあ、いわゆるその障害のある人が、移動してたりとか、まあ、そういう中がありまして、いろんなものが同時多発的に動いているというような、まあ、ダンスということなのかな、はいはい。でまあ、最後にはそのちょっと消化していく感じになっていって盛り上がっていく面もあるんですけど、まあ、そういうものの中で、まあ、部分的にかすかの変身みたいなののセリフとかがちょっと聞こえたりとかしてきたりだとかっていう作品で、
なるほど。
で後半は、まあ、あの岩崎さんに似てたと思いますけど、その作品作りに関係してた人とかが、まあ、5人ぐらいかな、並んで、どういうふうな今回作品の意図があったかみたいな解説をして、行くみたいな感じで、その話は結構長く2時間ぐらいやってて、本編1時間、トーク1時間、2時間ぐらいという、まあ、結構な長さの、
はいはいはい、
だから2時ぐらいから始まって、まあ、ほぼほぼ5時ぐらいまでやってたというような感じでした。岩崎さんの方はいかがですか？
僕も多分時間的には同じぐらいかそれ以上だったんですよね。3作品あったので1作品やっては15分ぐらい休憩してみたいなものを繰り返して3本で、最後に、こっちの場合はですね、批評家の佐々木敦さんっていう、今の現代演劇についていろいろと幅広く論じてらっしゃる、
はい、
批評家の方をお呼びして、はい、その方と、まあ、作り手の方と、あと松田正隆さんという、まあ、またマレビトの会とかね、劇団やってらっしゃって、立教大学でその、この研究所で、教授なのかな、専任講師かな、何かをしてらっしゃる方も一緒に登壇してというトークがあってという形だったんですけど、結構ね、難しかったです。僕だからカフカの、そもそものあんまり土壌がなくって返信をさらっと読んだとか、さらっと城を知ってるとか、あとは昔そのナイロン 100°C って劇団のケラリード・サンドロビッチさんという方が、カフカについての作品を結構やってたんですよ。カフカズニックっていう、カフカ自身の人生を描いた作品とか、カフカの、元々のものを元にした作品とかやってらっしゃったんで、そこでさらっと見たぐらいの知識でしかなかったので、今回この3作品ともたまたまだと思うというか、松田正隆さんがその、問題提起として、今回の上演作品を創作するにあたってはみたいなことで、結構その単にカフカの作品を上映するとかではなくって、その作品を構成するいくつもの切片化した要素を縦横無尽に結びつけて、なんとか上演作品を作ってもらいたいっていうテーマを挙げてるんですよ、
はい。ですから、まあ、あの変身をそのままやったかとか、はい、
そうそうそう、
城をそのままやったかっていうと、はい、そうじゃないんだよね。
そうなんです。カフカの一つ一つの作品とか、あとカフカ自身の人生とか、あとまたカフカとそのカフカの存在を伝えたといわれる、ロバートでしたっけ、違う、マックス・ブロートか、マックス・ブロートっていう、まあ、この人はあのカフカに死の間際に、私の作品は全部燃やしてくれってカフカ自身から言われたけど、結局燃やさなくてそのまま発表した。だから今のカフカの軍団に受かる評価があるのはこのブロートさんのおかげだったりするんですけど、このマックス・ブロートとの関係とかね、いろんなそのカフカにまつわるあれこれをある種、まあ、中不調化というか様相を分解していって、まあ、作品に取り入れていく、
はい、
それはカフカの作品らしさであったりとか、いわゆる、ね、不条理劇って言われるそこの要素だったりとか、そういうところをピックアップしていく作品だったので、結構、ね、僕は難しかったです。
作品自体
見てて、
はいはいはい、
何回か睡魔に襲われちゃうみたいな感じがあって、なんかでいてそのね、作品もいわゆるなんて言うんだろう、現代演劇って違うのかな、まあ皇后演劇、平田織さんが提唱しているような、その日常会話の演劇っていうのとまた違うタイプなんですよ、結構その動きで表現したりとか、
はい、
今ね、今回、影山気象台さんっていう、まあ、ユニットと、あと関田育子さんっていう劇作家兼演出家の方と、あとヌトミックっていう、まあ、劇団の、3つの、公演が行われたんですけど、結構今のね現代演劇界でも、異色っていうか結構特徴のあることをやっている方々が、を意図的に多分松田正隆さん選んでらっしゃるんで、
かいつまんで言える？
難しいんだよ。例えば関田さんで言うと、彼女は自分自身の演劇を広角レンズの演劇って言ってるんですよ。
ほう、
これは、まあ、その普通とか一般的な演劇でいうとその舞台上で映っている役者の演技とかを見るじゃないですか、うん、役者がどういうキャラクターになっていてどういう役になっていてどういう人になりきっているそこで生まれる人間関係とか会話とかドラマとかを見るのが基本的な演劇のあり方だと思うんですけど、うん、この人は結構その人間だけじゃなくってそこにあるもの、
うん、
壁とか小道具とかそういうものも人間と等価に置いて演劇を作るというやり方をしているんです、
うん、
だからその主役が人間だけに限らずそこにある小道具だったりそこにある空間だったり、
うん、
っていうものも一つ の, その、まあ、ある種小道具とかを役として舞台上に上げるみたいな試みをしている人なんですよ、
うん、
だからその結構ね前に僕は早稲田のドラマ館でやっていたドラマ館ショーケースっていうものでも関田さんの作品を見たんですけど、うん、そこでも舞台にはあんまり何も小道具とかはなくってその向いているその役柄が向いている場所とか話しかけている場所とかによって壁の位置が変わったりとか、うん、そこがドアだったものがドアじゃなくて壁になったりとか何もなくなったりとかっていうものを観客の頭の中で想像させるみたいな作り方をしてるんですよ、
うん、
全部その話の内容とか、
うん、
役柄が見ているものと見てるとか目線を当てているものとか、
うん
話しかけているものとかっていうものによってその空間が観客の頭の中で想像されるみたいな、
うん、
片付けられていくみたいな作り方をしてます、
うん、
なので今回の作品も結構ねいつも の, その多分劇場に比べると空間が広いじゃないですかあそこ
その会場となったところですね
結構あるから、はい、結構それを自由自在に使っていて、
うん、
これがどういうシーンなのかって想像するのは結構大変だったりしました
なるほどね、
なのでそもそも僕はカフカについての多分知識がなきゃいけなかったっていう前提があったと思うんですよねある程度でもカフカはどういう人生を送ってきて、うん、どういうキャラクターでどういう作風でみたいなことが分かった上で見ると、
うんうん、
だいぶこの受け取り方は違うんだろうなと思いました
なるほど、
うん、
僕はこのちょっとイベントのね、
はい、
構造自体をちょっと考えてみたいなと思うんですけど、はい、まあお芝居なりダンスがあって、うん、その後トークをすると、
はい
まあ、よくあるパターンではあるんですけど、うん、そのこの辺の難しさっていうのは、
はい、
学習じゃないじゃない、
うん、
学校でやってたとしても、はい、一般のお客さんもいるし、
うん
でまあ、例えばそのトークなティーチインみたいななんか分かんないけど、はいはいはいはい
終わった後にね、
よくその映画の後とかもね喋、はい、ったりするけどどんな話聞きたいのかなみたいな話があるじゃないですか、うんうん
はい、
でその辺で満足度と、
うん、
あとその それならではっていう楽しみがそこに作られるといいなとは思うんですよねでダンスの後に話が聞けるってちょっと気にはなるじゃない、
はいはいはい、
でしかも見たものも確かに僕も断片的にしか変身知らなくて、
うん
前にドイツの、
うん、
なんだっけゲーテインスティテュー、インスティテュート東京って覚えてます、
はい
ドイツのいろんなその、作品だとかの図書館があったりだとか
VR
のですか VR で、はいはい、その展示でしてあったのは、はいはい、VR で、カフカの変身の物語の世界観を体験できるっていう、
はいはいはいはい、
インスタレーションがあって、うんまあ、それをちょっと見たりしましたけど、はいはいはいまあ、そういう断片的にカフカのことは、うん、変身のことは知ってたんですけど、うん
はい、
そのちゃんと読んだことが、うんまあ、毎回読んでもよく分かんないわけじゃない、うんうんうんうん、だけど代表的な作品 で、
うん、
であれがただもホラーとして描かれてるわけではなくて、
はい、
人間の何かを描いているんじゃないかとか、
うんうんうん
その周りの人間 の, その様子がね、うん、実はこう見どころだったりとか、
うんうんうん、
でその辺までは知ってて、
はい、
で今回見ましたと、
はい、
でそのカフカを前提にしてるっていうあたりが、
うん、
でこれは普通さ、
うん、
ダンスって見て終わりじゃない、
うんうん、
お芝居も見て終わり、
はい、
あとでさ実はこれこういうことで説明しないじゃない、
いやでも結構ねコンテンポラリーダンスってそう説明するんですよ
口で。
僕前に伊藤キムさんっていう、これもダンスカンパニーすごい、まあ、第一線で活躍され
てアイパッチしてる人ね。
そう、GELORO っていう、まあ、ユニットをやってるんですけど、うん、はいはい、そこは公演が終わった後に、うん、あの伊藤キムさんに対して質問をぶつけるっていう機会をセットで公演としてやってました、う
ん、あ、じゃあ必ずそれやるんだ。
そう、議論する、あれは何が行われていたのかとかを聞くんです、みんなで。結構でそういうの多分好きなの、まあ、人によるんでしょうかね、もちろん。
まあ、それは一つには、はい、見てる人がちょっと落ちないっていうかさ、
うんうん、
ああってならないから、
作り手の意図とその見てる側の意図がもしかしたら違うかも
しれない。ならないというか、そのなりたい、
うんうん、
あ、そういうことだったのねって思いたいっていうのは、うん、サービスとしてはすごくわかる、うんうん、けど、まあ、映画なんかはないじゃん。映画を見たら普通終わりでしょ。いや、そのレアなケースはあるかもしれないけど、
是枝、まあ、さんやってる TG みたいなものもあった
り
するけど、
ほとんどの人は普通に見て終わりじゃない。だからこれわざわざやるっていうことはどういうことなんだっていうふうにはまあ思うじゃない、
うんうんうんうん、
で、なんかでも解説聞いてると、うん、まあ、カフカを知らなくちゃいけないのかなっていうニュアンスがちょっと強かったなっていうのはあって、うんうんうん、
思いました。
その辺で言うとやっぱそのカフカ前提なのかなみたいなのはすごく思ったりはして、うんうんうん、でもその辺で言うとカフカの作品作りの魅力っていうのがすごくあったんだろうなとか、
うんうんうんうん、
何をカフカでやったのかなってことを深掘りしたくなる感じはあったから、 その辺で言うとその、
う
ん、ダンスプラスアルファで、うん、その作品のテーマっていうのを掘り下げるってことが、
うんうん、
だからカフカの説明するじゃない、うん、カフカの哲学も説明して、さらにその奥に舞台っていうのがあった、はい、この3点が非常にこう立体的に、
うんうん、
興味をそそる人もいるのかなっていうか、
うん
うんうん、あ、どういうことなんだろうってさ、うん、なんかで要するに作品って解釈だから、
はい、
あ、こういう解釈したんだなっていうさ、その言葉じゃない解釈、
うんうんうん、
作品としてこういうなんか変な解釈できるんだなっていうさ、
うん、
そういうところがこう見通せることで、
はい、
カフカに興味を持てる、
うん、
そういうイベント作りだったのかなとは、まあ、うん、思いましたよね。
これ そう、そこもあって、実はでもあのあれですよ、作り手自身もプラスになったみたいな話をしていて、
うん、
今回、まあ、カフカっていうお題を出して新作の30分ぐらいのこっちあの演劇について上演をしたんですよ、
うんうんうん、
でヌトミックっていうのもあのいつも見てらっしゃる方、佐々木さんとかいつも見てらっしゃる方ですけど、うんうん、あの今までのヌトミックとまた違った面が出てきてるよねっていう紹介方をしていて、うんうんうん、結構具体的というか、例えばあの言葉の使い方、
うん、
結構あのヌトミックって音楽的な演劇って言われていて、うん、楽譜みたいなセリフの書き方するんですよ。結局見ると結構びっくりするんですけど、同じ音あの同じ場所でセリフが重なったりとか、
うん、
無意味なあの言葉なんだけど、その 音としてリズムとして面白かったりみたいな、うん、この、うん、まあ、喫音を使うお芝居とかしてるんですけど、
うんうんうん、
今回完全に一人語りで現代普通の言葉として発している作り方をしていながらも、
うん、
やっぱりそのヌトミックらしさ、音楽的なものの使い方とかも踏まえられている作品になってたりするので、
うん、
なんかこれはまあ観客側もさっきおっしゃった通り、そのカフカのより深く知りたいと思ったりとか、
うん、
まあ、そのダンスを見て面白いとかってのもあるんですけど、作り手に対してもこういうお題を与えてあの作ってもらうっていう機会って実はすごく大事なことなのかもしれないな、うん、もちろん予算とかね、うん、どこがお金出すのとかって話はもちろんあったりするんですけど、
あとまあ大学がね、
はい、
やったことも結構価値があるなと思って、そうですね、うんうんうん、そのちょっと僕はあんまり肩書き詳しく確認できなかったんですけど、
はい、
そのまあ大山さんっていう、
はい、
多分大学の教授なのか哲学家の人なのか分かんないんですけど、
はい、
その人が、うん、そのいろいろこう解釈というか、
はい、
自分なりにこう説明を、
うん、
あのして、
うんうん、
疑問とかも挙げてくれたりとか、
うんうんうん、
でそういうことの中で、
はい、
ダンスをやってる人と、
うん、
その人との、ま、対話じゃないけど、
はい、
あ、こういう見方できるんだなみたいなのが、うんうん、ちょっと開かれてる感じがあって、
うん、
例えばその再領土化っていう言葉が出てきたんですけど、
再領土、
再び領土にするみたいなことですけど、はいはいはいはい、なんか鳥っていうのは、
うん、
声でテリトリーを作るんだって。だから声っていうのが、
うん、
自分のその居場所みたいなものを、
うん、
明確にするっていうか、うんうん、
自分の声が届く範囲とか、
そうそうそう、うん、でこの舞台でもね、
うん、
ダンスでも音楽っていうのを、
うん、
まあ 映画でも何でも音楽使うけど、はい、音楽ってさ、うん、やっぱ支配的なんじゃないかって話があって、つまり悲しい音楽を流すことで、うん、悲しさとか逆な意味をつけたりだとか、うん、つまり全体を促しちゃう力があるじゃない、うんうんうん、困ったらちょっと悲しい曲流すとかさ、うんうんうん、深刻な音楽流すとか、うん、つまり空間を支配する力が音楽にもあって、うん、でダンスの方でも、まあ、後半にそのガンブラン奏者の方が音楽結構朗々とやるんですけど、うん、やっぱイメージが空気ができるんだよね、うんうん、でその空気にガッといっちゃうことっていうのが、うん、そのまあ、同時多発的なダンスだったがゆえに、うん、そういうことだけでいいのかっていうふうな問題提起的なニュアンスをみんな捉えてて、うん、流れていく物語を水差すみたいなことも大事なことだみたいな感じのことすらあったりするんですよ、うんうんうんうん、そので